小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は日本人が昔話の中で出会うもの、
そうね、
カニが登場する昔話でした ね。
いろんな動物が出会ってんですよね、日本人に、それで日本人はまたその動物同士のね、いろんなやり取りみたいなのをよく観察しててね、それをお話に仕立ててるわけね、そこは僕はとても面白いと思うんだから ね。続けて聞いていただいてるんですけどね、
今日は
カニの話もうちょっとしたいのね、カニってさ、日本人にとって非常に身近な動物だったみたいですよね、だからいろんな話があるんですね。カニはとっても多い方ですよ、特に多いと思うの、で早速聞いてもらいますけど、まず最初は鹿児島の話でね、猿とカニの餅つきっていう話なんですよ、こんなのね。昔々あるところに猿とカニがいました。ある日、猿とカニは一緒に餅をつこうということになりました。猿どんは山のやつだから山へ杵を切りに行ってくれ、カニどんは川のやつだから川へ米を洗いに行ってくれ、というわけで猿は山へ、カニは川へ行きました。カニが米を洗って戻ってくると、猿は曲がったも曲がった変な杵を切って戻ってきました。カニは、こんな絹で餅がつけるものか、さっき川のそばにいい杵になりそうな木があったから私がそれを切ってくる、と言うとまた川へ戻っていきました。猿はカニがいなくなった途端、すぐさま一人でその曲がったも曲がった変な絹であっという間に餅をついてしまいました。そしてそれを袋に入れ、近くの木のてっぺんに駆け上がっていきました。カニは餅をつこうと思って戻ってきましたが、猿が餅を持って木の上にいるので、猿どん猿どん、私にも餅を一つ投げておくれ、と言いました。すると猿は木の上から、それなら登ってこい登ってこいと言って一つも投げてやりません。カニは木に登ろうとしましたが、どうしても登れません。そこで猿に、お前はどうやって木の上に登ったんだ、と聞きました。猿は、片方の足には下駄を履いて、もう片方の足には草履を履いて、それに油を塗ればもっとよく登れるぞ、と教えてやりました。カニが言われたようにすると、油が塗ってあるので登ろうとすればするとカタン、登ろうとすればするとカタンと、どうしても登れません。カニは今度は頭を働かせて、猿どん猿どん、昔のじいさんたちは生木にかければ生臭い、枯れ木にかければ枯れ臭いと言ったもんだよ、と言いました。猿は生臭いより枯れ臭い方がいいと思って、枯れ枝に餅の袋をかけました。するとその枝はプツンと折れて、餅は袋ごと全部下に落ちてきました。カニはすぐにその餅を持ってごそごそと自分の穴の中に逃げ込みました。猿は木から降りてカニの穴の前に来ると、カニどんカニどん、俺にも餅を一つ投げておくれ、と言いました。するとカニは、それなら入ってこい入ってこい、と言って一つも投げてやりません。猿はカニの穴に入ろうとしましたが、どうしても入ることができません。そこでカニに、お前はどうやってその穴の中に入ったんだ、と聞きました。カニは、尻の方から入ってきてみろ、と教えてやりました。猿は言われた通り尻の方から入ろうと思って、そろそろと尻尾を突っ込んでいきました。するとカニが穴の中で尻尾をピリッと挟みました。猿はもう痛くて痛くて一生懸命引っ張りましたが、カニがじーっと捕まえているので尻尾を抜くことができません。猿があんまり気張ったので、とうとう尻尾は根元からプツンと切れてしまいました。そんなわけで、今でも猿はその時の血でお尻が真っ赤っか、カニにちぎられ尻尾はなし、あんまり気張ったので顔も赤いのだそうです。そしこん昔。 例のね、この刺し子昔っていうのは例の結末句ですけどね、鹿児島の方の言葉で、はい、面白いですね。これも動物の特性をね、それぞれ特性を生かした話になってるでしょ、
はい、
で最後はその顔が赤いとかね、尻尾がないとか、そういうところに結びつけてるわけですね、こういうなんていうかな、動物の知恵の出し合いというか騙し合いというかね、
知恵比べですね、
知恵比べ多いですよ、とってもね、面白い。よく観察してると思うのね、僕はこういうの、あの村人たちがね、動物の様子をよく観察して、でこういう話ができて、で子供を喜ばせてくれたみたいね、猿とカニはそういう意味ではね、よくついにペアになるんですよね。猿は顔が赤いとか、尻尾が短いとかね、はいはい、だからカニはハサミを持ってるもんだから、その切られるってのはすごい特徴でしょ、はい、なもんだからね、このタイプの話は日本中にありますね、猿とカニのね、話、
それぞれが知恵を出し合って、そうそう、面白いお話ですね。
そうそう、面白いですよね、子供なんか喜ぶ話だよね、それからね、もう一つ面白い話で、カニがそのハサミを持ってるじゃない、カニって、はい、それを使った話がもう一つありましたね。これ京都の話なんだけどね、はい、カニの床屋っていう話なんですよ、
はい、
昔ある川の岸辺にカニの親子が住んでいた。寒い冬も終わり、水もブツブツぬくくなって、少しずつ春らしくなってきた。ある日カニの親子は、床屋さんしようか、水もぬるうなったし、お客も来てくれるやろうと言って、川のへりで床屋を始めました。するとカニが床屋を始めた、カニが床屋を始めたと大勢のお客がやってきた。そこへウサギも山から降りてきて、わしもな、頭を買ってほしいと言った。しばらく待っているうちにウサギの順番が回ってきた。ところがウサギが頭を買ってもらっている間も、お客が後から後からやってくる。お客たちは、床屋早押してくれ、早押してくれとカニをせかした。カニは客に詰めかけられるとせかされるし、これは大変や、急げ急げとウサギの頭を早く買ってしまおうと思った。けれどもウサギの耳は長いので、あっちへ行ったりこっちへ行ったり、ペッコンペッコンと動いて邪魔でしょうがない。カニはますます慌ててウサギの片方の耳をチョキンと切り落としてしまった。ウサギは怒った怒った。カニの親子はえらく恥かいて、泡をプクプク吹きながら穴の中に隠れてしまった。もう混んでしまいやって感じですね。慌てて耳切っちゃったって話、はい、カニの床屋の話もね、割と人気があるんですよ。これカニってハサミを持ってるって非常に特徴的でしょ、はい、だからね、割とこういう話多いですが、
床屋さんになる
床屋さんになる話多いよね、はい、いろいろありますよ、全部買っちゃったとかね、いろんなのあるんですよ。この場合は耳切っちゃってるんだけどね、子供は喜ぶでしょうね、こんな短い話ね。
いや、もう大笑いでしょうね、
そうですよ、で今僕読んだのはね、はい、僕たちの研究所で出している子供に送る昔話っていうシリーズがあるんですね、それ16巻まで今出てるんですけど、それの14巻目なんだけどね、特にあの幼い子向きのね話を集めたんですよ、つまり昔話ってね、割とね年の上の子でないとわからない話多いのね、小学校3年4年ぐらいにならないとわからないような話って案外あるんですね、でうんと幼い幼稚園保育園あるいは1年生ぐらいにわかるような話ってね、案外少ないもんでね、意識して僕ら集めましてね、でこういうあの子供に送る昔話の14番として鬼とあんころ餅っていう本にまとめたの、その中に入れてあるんですけどね、幼い子を持ってらっしゃるお母さんにはいいと思うな、こういう話。
そうですね、リズムもとってもいいし、そう短いですからね、
短いですからね、2ページですからね、短い話、そんな話ばっかり集めたのね、これは、その中の一つです、それからね、もう一つやっぱり鹿児島の話でね、猫とカニのかけ比べ、猫とねカニの話、今度は、昔あるところに猫とカニがいました。ある時猫とカニは、あの大きな木までかけ比べをしよう、そうしようということになりました。猫は、カニがいくら頑張って横走りに走ったところで俺にはかなうもんかと油断していました。猫とカニはかけ比べを始めましたが、カニはハサミでいきなり猫の尻尾につかまりました。猫はカニが尻尾につかまっているとは知りません。一生懸命走って大きな木まで来ました。猫はカニがどうなったかと思って振り返ってみました。その間にカニは 猫の尻尾を離して猫猫お前は今着いたのかと言いました。猫がいやと言って声のした方を見るとカニはちゃんと一足先についていました。猫はかけ比べに負けてどうしてもお前にはかなわんにゃーと頭を下げましたとさってこういう話
これもいいですね。
これも汚い話でね、幼い子に分かりやすい。カニのハサミはたびたび話題なんですよね、こういうふうにね、うん、非常に特徴的なんですよねやっぱりね、だから尻尾にしがみついてたみたいなね、うん、話ね。これも幼い子向きのね、その鬼とアンコール持ちという話に入ってます、
はい、
それでカニばっかりやっててもなんだから、先へ行きますけどもね、はい、今度はねシジミの三兄弟っていう話がありましてね、
シジミね
、でこれはねカニとカメとシジミが出てくるんですよ、
はい、
3つ出てくる話なんだけどね、ちょっと面白い話なもんで、
はい、
シジミの三兄弟っていうのね、
はい、
昔ある小さな川に太郎二郎三郎というシジミの三兄弟が住んでいました。ある日一番上の太郎シジミがこんな小さな川にいては面白くないから一度竜宮へ行ってみないかと言いました。次郎シジミと三郎シジミも賛成しました。シジミの三兄弟は川を下っていきました。海に入ったところでカニに出会いました。カニはシジミさんどこへ行くのと尋ねました。シジミの三兄弟が竜宮へ行くんだよと答えるとカニは乗せて行ってあげるよと言いました。シジミの三兄弟はカニに乗ろうとしましたがカニは小さくて一人しか乗れません。太郎シジミが乗りました。次郎シジミと三郎シジミははみ出してしまいました。太郎シジミは一人で先に行ってしまいました。後に残った次郎シジミと三郎シジミは仕方なくまた歩き出しました。しばらく行くとトビウオに出会いました。トビウオはシジミさんどこへ行くのと尋ねました。次郎シジミと三郎シジミが竜宮へ行くんだよと答えるとトビウオは乗せて行ってあげるよと言いました。次郎シジミと三郎シジミがトビウオに乗ろうとしましたがトビウオは小さくて一人しか乗れません。二人はじゃんけんで勝った方が乗ることにしました。三郎シジミが勝ちました。ところが負けた次郎シジミが先に乗り行ってしまいました。後に残った三郎シジミは仕方なく一人でまた歩き出しました。しばらく行くと亀に出会いました。亀はシジミさんどこへ行くのと尋ねました。三郎シジミが竜宮へ行くんだよと答えると亀は乗せて行ってあげるよと言いました。けれども三郎シジミは僕はついていくよと言って亀には乗らないで亀の後ろを歩いていきました。やがて竜宮に着きました。三郎シジミは乙姫さんから宝物をたくさんもらいました。竜宮から戻る時も三郎シジミは亀の後ろを歩いていきました。途中で亀と別れ一人で川上の小さな川に戻ってきました。二人の兄さんシジミも戻っていました。二人はしょんぼりしています。竜宮へ行けなかったのです。太郎シジミはカニに乗ったのですがカニは横歩きなので竜宮とは方向違いの方へ行ってしまったのです。次郎シジミはトビウオに乗ったのですがトビウオは勢いよく飛んだので竜宮を飛び越してしまったのでした。三郎シジミは二人の兄さんシジミと宝物を分け合って三人仲良く暮らしたということです。おかしな話ね、これ。
そういうことだったんですか
どうなると思うでしょう、最初のうちね、置いてかれてどうなるかなと思って。
そうですね、で
最後はどんでん返しですよ。カニに乗ったらカニは横歩きなもんだから方向が違ったって、
うん、
面白いですね。今度はすごく面白い、
飛び越しちゃった。
こういうところを見ると本当にね、あの昔の人がその身の回りの動物なんかを見て、
うん、
でその特性をね、うまく話の中に織り込んでるってのわかりますよね。こういうところすごくいいと思うな。
そうですね、うん、きっとね取って食べてたんだと思うんですけどね
そう取れたんだ、大したけどね
それにお話をつけて、
そう、お話つけて
生活を楽しんでたんですね。
これなんて子供が聞いてもね、
うん、
その最後のところどうなるかと思うじゃない、置いてかれちゃって、
はい、ええ
で子供って置いてかれるの大嫌いですよね、うん、なんか親が先行っちゃって置いてかれる、うん、どうなるだろうと思うんだけど、で最後に来るとさどんでん返しがあって結局置いてかれた頃が良かったって話になるわけだね、子供も喜ぶと思うなこの話は。
そうですね、う
ん、面白いね、本当にあのね昔の人たちがよく動物の習性を見て、でそれをおとぎ話に組み込んでいく、その力ってすごいなとか思うんですよね。
今日は小さい子ども向けの昔話が多かったですね、
小さい子にねお話聞かせてやりたいと思うんですからね、わざわざ小さい子のために選んでるんですよ、それでやっぱりね子どもの頃に絵本もちろんいいけどね、絵本だけじゃなくて今の話だと聞いてて子どもが自分の頭の中で空想するでしょ、聞いてる場面をね、カニって横行っちゃったなとかね、その空想する力を養うことが大事だからね、僕はお話を簡単なお話でいいから、子供に聞かせてやってもらいたいなと思うんでね、こんなものを作ってんですよ、
小さい子供向けの本は鬼とあんころ餅、
そう、鬼とあんころ餅に特に小さい子向けのを全部集めてんですけども、この子供に送る昔話シリーズね、全体に割と小さい子向けのものを、ね、意識して入れてます、今のあのしじみとカニとカメの話は、金福林と寒福林というね和歌山の話を集めたものね、この中にもその短い子供向きの話入ってます、
子供に送る昔話シリーズですね。
そうシリーズとしてはね、子供に送る昔話というシリーズなんですね、
いいですね、
今まで16巻出てます、
さて来週は、
今のね動物の話もうちょっと続けたいんで、今度は宮崎の話とかね、京都の話で面白いのがあるもんですから、続けますね。
どんな動物か楽しみです、
そうだね、
それでは小沢先生どうもありがとうございました、
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。